81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。はい、ワンピース新刊が出ましてね、108って、最近のワンピースマジやばいやばいよ最近のワンピースマジやばい。あれ、渋谷さんジャンプの方で読んでるんでしたよね。最近のワンピースやばくないって。俺は単行本なんですけど、単行本買いました？買ってないですか？やばくない最近のワンピース。読んでる？ワンピースやばいよねそれは何をちょっと、さすがにね、呪術の件がありますから何も言えないんですけどちょっと、そう、ちょっとね、こんな108で、ちょっと前からだいぶやばいんだけど、ワンピース今ここからうなぎ登りに超おもろくなっていくの、やばくないですか？108巻だよ。だってで、この巻は僕単行本派なんですけど、あのクマってやつがいんのよ、キャラに。バーソロミュークマバーソロミュークマってやつがいいんだけど、そいつのことはちょっとわかるの。これここぐらいまで多分話しても大丈夫だよね、多分ね。もう泣いたもんね、家で読んで。ちょっとクマってなってクマっていうね。そう、クマ自体はあれどれくらいから出てるんですかね、単行本で言うと。多分もう40巻前くらいからいるやつだと思うの、俺のすごい体感な記憶なんだけど。クマ自体はだって元王家七部会のメンバー、何巻から登場してんだろう、クマって。
233話で初登場。
それ何巻になるんだろうな。いや、クマやばい。25巻から出てきてんの。だ、75巻越しでちょっとクマのことが分かったんですよ。すごくない？すごくないですか？いや、でも多分読んでる人は分かると思うんだよね、この。いや、クマだよねってなってんだよ今もう。いや、俺はジャンプまで読んでないから、その先多分今超やばいと思うんだけど、クマはもっとやばくなってると思うんだけど、そのね、もう、いやー、ちょっと何も言えないんですけど、本当にこれはね、さすがに言えないんですけど、いや、ちょっと今ワンピースやばいな、マジ。結構思い出してもちょっとうるっとくるぐらい今ちょっと俺クマにやられてるんですよね。
もう最終章、
もう最終章に入ってるっぽいんですけど、いや、これマジでまだいろんなことがまだまだあるんですよ、ワンピース。最終章と言われてますけど、マジでどうなんだろう、すげえ楽しみすごい楽しみ、本当。ワンピース早く出てほしい、次の巻早く見て、早く見て、本当にはい、いや、本当にね、クマやばいんですよ。もうちょっと読んでほしい、読んでない人は。1巻から108巻も、山本さんこんな感じ読んでないですね。
和の国とか、
和の国とか、あー、全然ですね今超面白いからね。はい、さて、今夜のスパークチューズで私、新井和樹の選曲をお届けしながら、荒出さん投稿企画も開催していきたいと思います。それでは始めていきましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております、新井和樹がナビゲート、 J-WAVE スパークチューズで。いや、まあ冒頭ね、あのワンピースの話しましたけど、鳥山明先生がね、亡くなってしまったということで、ね、すごいびっくりしたんですけれども、僕もね、ドラゴンボールは大好きで読んでましたから。いやー、なんかコメントとかを見てると、まだまだ取り掛かってた仕事も、お仕事もね、あったみたいですね。いやー、いろんなことありますね、本当に。もういわゆる少年ジャンプのバトル漫画っていうんですか、 あれのそういう類の、まあ、生みの親ですもんね。そうね、世界観というか、そうですね、世界でもね、そうですよね、世界でこう読まれ出したっていうのも、まあ、僕はそこまで詳しくないんであれですけど、ドラゴンボールがやっぱり皮切りにっていうことだったと思うんですよね。いやー、好きだったもんな、結構読んでたもんな。ね、僕も読んでたのは本誌というか、そうですね、魔人ブーまでのところでしたけど、そこから僕漫画好きになったみたいなもんだもんな。親が持っててドラゴンボールを、スラムダンクとドラゴンボールでしたね。でジャンプも買ってたから、親父が、だからそれでナルトを読み始めてみたいな、なんかそういう流れでしたね。僕の世代はみんなそうなんじゃないかな。ね、僕の世代ですらそうですからね。ドラゴンボールってのはやっぱ読んでますから。だって言ってみたら僕の親世代からじゃないですか、親父が持ってたってことはね。いやー、すごいショッキングというかね。やっぱりあの何、絵のテイストというかさ、まあ、ドラゴンクエストも僕やってましたしね、やっぱあのタッチというかね、ね、ご冥福をお祈りいたしますとしか言えませんが、いやー、すごいびっくりしましたね。はい、ドラゴンボールね、そうだな、やっぱ憧れてたもんね。ナルトの螺旋丸かベジータのギャリック砲かみたいな僕ら小学校の時はね、かちょっとひねったやつはピッコロの魔漢光殺法だったけどね、もうちょっとひねったやつはピッコロの爆撃マハでしたけど爆撃マハとかね、やっぱやってましたね。懐かしいですけれども、まあ天国でね、まあこれからなんて言えばいいんだろうな、どう見えてるんだろう世界のことを、鳥山先生は。このね、漫画界のことをね、見守っていただければと思いますよ。はい、いやー、そうですね。あとは話は変わりますが、あんかけパスタをね作ったんですよ。まあもうメルロー安藤浩平、ブレーメン高木翔太もまあ来てくれたしね。まあ番組で試食してね、食べさせてもらって一応結論はその時出したんですけど、まあちょっとやっぱりあまりにルーというかタレソースと麺だけだったから、まあ、確かにちょっと試食としては分が悪いなというのもまあ分かってましたから、だからまあ食べますかとね。まあそうだね、俺も確かに食べた時何も言ってなかったですけど、そうですね、まあ確かに具が悪いと、それは認めようと。なんでまあちょっと浩平くんと翔太がおすすめというか、まずこれは入れてみたいなのがあったから、まあ、それをね家で作って炒めてね、で食べたんですよ。でまあ奥さんにも食べさせたいなっていうのもありましたから、まあそれ先週言ってたんですけれども、まあ食べてもらおうかと。で、まあ、作ってね、であれそうですね、食べた上での結論、僕の結論言った方がいいですかこれ、一応ね。
うん、ぜひ。
じゃあちょっと僕の結論ね言いますね。僕の結論、いろいろねちゃんと家で作りました、ちゃんと作りました、食べました、結論、美味しさは分からなくもないが僕は食べませんという結論でちょっとね行かせていただきたいなと。
ちょっと上がりました。
まあ上がりました、やっぱうまい、さすがに入れたのはそう玉ねぎと、いや、うまいっていうか入れたものがうまい入れたものがうまい、おソーセージ玉ねぎ炒めました、それを乗せました、卵その後炒めました、ちょっとこうレア半熟みたいな感じにして乗せました、その卵が一番うまい 卵が一番うまいんだよその中で。卵うめえなってなっちゃう。そうでね、奥さんに食べてもらったんです。まあその目的も半分以上ありましたから、うん、そしたらですね、ちょっとマジで放送できないぐらいの、まあ、ちょっと申し訳ない、ディスの嵐でございましてちょっと何も言えないんですよ何も言えないの、言ってることをそのまま何も言えないの、彼女を守るためにもにもねちょっとそうですね、そうだな、強いて言うなら何が言えるかな、そうだな、まあ予想をはるかに上回るまずさだったって言ってましたねいや結構ね言ってましたよ、ケチョン。いやちゃんと食べてましたよ、ちゃんと具も そのままでも食べてたし、具を合わせても食べてたし、ソースそのままも食べてもらったんですけど、私が付き合ってる彼氏にこれ出されたらちょっとマジで考えるかも。やばくないですか、これ一番やばくないですか。だから名古屋のメンズは東京の彼女ができたら最初にこれはちょっと食わすなって時期を見てから出せっていういやばいこと言ってましたけどね。だからそうだな、この間の順序で言うと浩平くんが一番好き、翔太で多分俺、オスリン、はるか先にうちの妻がいる、そういうこの分布になってしまいましたけれどもね。いやすごかったですねこれは。あ面白かった、聞いてる分にはすっごい面白かったんですけど、ちょっとあまりにもね辛辣なコメントが多すぎたんでね。でも食べてみてほしいですね、これも踏まえてね。でここまで盛り上がりましたから、まあ、僕的にはね、まあ、あんかけパスタありがとうという気持ちでありますよ、うん、いやだから、まあ、お店で食べてないからまだそれがね最後ありますから、まあ、ちょいつになるかはさすがにちょっとわからないんですけれども、まあ、そこはね翔太とも行こうよと約束しましたからちょっと行きたいなとは思っておりますけれども、はい、いや食べてみてほしいな。なんかやっぱりそのツイッターに画像を上げた時のコメントもちょっと見てたんですけど、やっぱり、ね、食べてない、食べたことない人の方が圧倒的に多いんじゃないかなって思ったんです、そのコメントもね、うん、なんかあれ食べてみたいみたいな、なんかカレーで、うん、これはカレーですかみたいな言ってた人もいたし、うん、もうそうじゃん、でまあでも分かるじゃん言ってることは、うん、だからその認知っていうところとその食べたことないっていうところはまだ東京の人特にあるだろうから食べてみてほしいね、まずね。やっぱり本当に体感してみて、食べてみてほしいなと本当に思うの。その美味しい美味しくないかっていうのはそれ本当その人の話ですけどもね。
言うならじゃあ食べてから
よ。そうそうそうそうそう、食べてみて、そうどうだああだこうだっていうのはまあ面白いじゃないですか、何にせよね、うん、その議論を生んでくれたあんかけパスタありがとうということで、一旦このくだり締めたいと思います。はい、ありがとうございました。メッセージお待ちしております、本当にお待ちしてます本当にお待ちしてます、本当にお待ちしてます。ツイッターの場合ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JV をつけてつぶやいてください。番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。私への質問お悩み相談、番組でやってほしいことなどお待ちしております。さらに番組のインスタグラムもあります、アカウントは JV アンダーバースパークアンダーバーキングヌーでございます、ぜひフォローよろしくお願いします。さてここからはこちらのコーナー参りましょう。リトルカズキ、周りの人にはなかなか理解されないあなただけのこだわり、この番組ではそれをリトルカズキと命名してご紹介していきますということで、早速紹介していきましょうか。ラジオネーム綿菓子のベッド。僕のリトルカズキはミートソーススパゲティはミートソースを混ぜないで食べることです。あーなるほど。僕はミートソースがかかったパスタに加えて何もかかってないパスタも同時に味わいたいからです。はいはい。 ソースが絡んだパスタはもちろん美味しいですが、何もかかってないパスタにも小麦の風味も効いて最高に美味しいのです。めっちゃわかりますめっちゃわかります。ミートソースもね、多けりゃいいってもんじゃないんですよね、あれね。まあカレーに比べたらまあソースの量は僕は許容できますが、そのあんまり多いとさ、結局ミートソースってかパスタを食べ終わった後にもうソースがゴロゴロしてて、最後ソースをいただくみたいになるでしょ。あの何モスバーガーの最後みたいな、あのモスバーガーの最後ね。でポテトとかつけて食べるならいいよ、モスバーガーみたいに。だいたいまあパン食べるっつっても家だとパン用意してないことも多いし、まあパスタ食ってるからみたいな気持ちになるから、だから何もしないでこうソースだけを食べる時間がやってくるじゃん。でもやっぱりその主食でご飯を締めたい派の人間としては結局それおかずでご飯終わってんじゃんみたいになるからね、わかりますよ。かといって混ぜないで食べちゃうとそのゴロゴロがすんごい残ることになるから難しいんだよね、ミートソースの配分ってね。だからそう白米と同じですね、考え方的には。俺はすっごいわかる。
大変です
大変ですね伝え山村さんから大変ですね、そんなにそんなそんな主食の方で苦労されて大変ですねってそうですねそうだよね、確かに。なんかしょっぱいので終わるっていうのはちょっと嫌なんだよな俺、なんか、いやでもすげえわかるわ。だからやっぱり俺は途中でミートソースだけを食べる時間をやっぱ作るんですよ。カレーと同じルーだけを食べる時間を作って最後やっぱ米で終わりたいから。はい、俺のリトルカズキみたいになってるけど次いきましょう、ラジオネーム秋、リトルカズキ。納豆は基本飲み込む。なんで飲み込むか、噛んだ時のあのぐにゃという食感が許せない。おお、ご飯の上に乗っけて食べるなんてとんでもない。どうしてもというなら、口の中でご飯は噛んで納豆は噛まずに飲み込むという高度な技を使います。かっこわらかっこわらって。そしてもう一つ、柿の種は基本飲み込む。なんそれ、あのツルツルとした表面、かすかな辛さの喉越しがたまらなく好き、梅味やわさび味、ブラックペッパー味などどの味でも飲み込んでます。この食べ方に共感してくれる人はなかなかいないのです。ちょっと強烈ですねこれは。何それ、死ぬよ。納豆はわかるけど、柿の種だって間違えてね、ピーナッツ入ってるから、あれピーナッツ飲み込むと俺ね溺れたことありますか、ピーナッツでおやべえみたいなあるからね、死にますけどね。大丈夫、すごいな。え、その2つなのかな、こんだけ余った食材がある中で飲み込むのその2つだけなの、逆にここまでなんかこだわっててね。え、口の中でご飯は噛んで、ご飯は噛む、ご飯は噛んで納豆は噛まずに飲み込むという高度な技を使いますって、それどういうことなんだろうな。だ、別で放り込むってことだよね。ご飯の上で乗っけて食べるのはとんでもないって言ってるから、ご飯の上乗っけては食べないってことだから、
咀嚼してそれで納豆を入れて飲み込むじゃない。
あ、ご飯を先に白米だけを食って咀嚼、その後納豆をそのまま通過するってことだよね。あ、それそん
納豆と一緒に飲み込む、
納豆と一緒に、あ、そうか、飲み込んでるから一緒に食ってるってことだよねみたいな。へりくつだなそれは、俺が言うのもなんですけど、すげえシンプルにすげえ。ラジオネーム天下のラッキーガール。私のこだわりは使った食器を シンクに持っていった時に、うん、皿を重ねないことです。皿の汚れが他の皿の裏につくのが嫌なので、できる限り重ねません。もちろん洗う時は皿の裏の縁の部分でしっかり洗いますが、無駄な汚れをなるべくつけないように、皿をシンクや周りに広げておきます。皿をたくさん使った日は結構大変です。家族が食器を下げてくれた時はありがたいのですが、全て重なっているのでちょっとがっかりします。もちろんありがたいのですが、この気持ち新井先生共感できますか？めっちゃわかります。俺もそのタイプ、そのタイプ。あ、わかる。山田さんわかる。わかるよね。後ろのやつを、その普段なら20とかの力でサッて洗えばいいけど、100になっちゃうじゃんって裏の、100の面、100で洗わなきゃいけない面積を増やしたくないよねっていう。めっちゃわかるよね。だからそのお椀の上に平皿とか乗せれるよね。ご飯のお茶碗、食べきったご飯のお茶碗、なんかおひた、なんかおひたしとかのちょっとした小皿とかはつかないから、そんなに。逆が嫌だよね。小皿の上に茶碗は乗せたくないよね。だからおひたしのつゆがついてるから、そう、油系ね、ラー油とか一番きついよね。筑前煮のちょっと固まってきてるやつとか。いや、わかるわ。だから俺往復回数がちょっと増えちゃうけど、でどっちが手間なのかって話だよね。
いや、でもね、いえ、そんなね、
そうそうそうそうそう、わかる。そんな、そうそう、わかるわ。それシンク事情っていろいろ人にもよりますよね。スポンジの数とかね、シンク事情で言うとね、
分けたい、
そう、できれば分けたいとかさ、その人によっているじゃん。シンクも食器も鍋も全部一つのスポンジで全部洗えちゃう人とかもいるじゃないですか。
あ、
たまにね。
シンクやだね。
そう、俺はシン、俺のよ、どっかで言ったかもしれないけど、俺はシンク洗う人、油物を洗う人、油物じゃないのを洗う人で分けたいんだよね、本当は。願わくばね、まああるよね、そういうのね、ありますね。ああ、共感できちゃったな。今日は全部にペリメトロンステッカーあげたいな。
飲み込むのは、
飲み込むのにも、あ、まあ飲み込むのはシンプルにすごいからステッカーあげたいし、他の2つはすごい共感しちゃったから、このパスタのこのてか結構狭くない？このパスタの小麦ちょっと、ま、ちょっと感じたいっていうのと、食器の裏の縁に汚れつけたくないってことでしょ。いや、共感できるわ。ちょっと3人全員にちょっとペリメトロンステッカーあげたいと思いますので、ちょっと受け取ってください。今日は良かった、すごいいい回でした。ほっこりした、なんか満たされました。僕も救われました、僕も。はい、こんな感じでね、あなたのリトルカズキお待ちしております。この些細なところなんだよね、人ってさ。この些細なところで生きていきたいよね、俺らね。この番組もそういう番組じゃん。みんなもそういうところでね、こう生きていこうよね。キングの新井カズキのスパーク、アルデシさんのお便り紹介していきましょう。ラジオネーム D よりの C、新井先生こんばんは。今週は便通事情をお伺いする回らしいので間に合えばいいのですが、話題の内臓脂肪減少薬アライ、なんかあるよね、なんかちょっと聞いてますけど、副作用として便が漏れることがあるそうです。なぜこの名称になったのかは分かりませんが、うんこマンとして一言お願いします。話題にするにしてはかなり愚直な名前ですよね。洗いって体操競技じゃないんだからね。白井じゃないんだから、白井2じゃないのよっていう。ちょっとね、作った人の名前なんだろうね、その体操、新体操の流派でいくとね、作った人の名前がね、その技の名前になるじゃないですか。うん、いや、でしかがなくない？新井って、新井さんが作ったんでしょ？え、違うのかな？ 新井さんじゃない人が作って新井になることあんの逆に。さすがに出てないか。すごいよね。でもね、飲んでたら痩せるってことだもんね。すごい簡単に言うとね。え、これはまずやっぱ石原さんから一言聞きたいんだけど、これ石原さん飲むんですか。これはどうです。そうだよね、うんこ漏れてもいいから痩せたいよね。石原さん的にはね、やっぱ石原さんとしてはうんこ漏れてもいいから痩せたいということでね、もう洗い。ちょっと違うか、ちょっと良くないか、ちょっと新井さんに申し訳ないか。さすがにこんな極端なことじゃないもんね。大発明だもんね。そんなこんな一言で片付けていいことじゃないです。うんこ漏れてもいいなら痩せますみたいな、そういう歌い文句じゃないもんね。ちょっとそれは申し訳ない。ちょっとそれはね、俺も新井だし、ちょっと新井さんに本当申し訳ない。ちょっとそういうわけではないけど、うんこ漏れちゃうかもしれないけど、それダメだな。そうね、そうだね。あ、でも合ってんだ。それで新井は減量の努力をしている消費者とのパートナーシップを示したい、で味方協力者アライドっていうことなんだ。だから ARAI じゃなくて ALLI で新井なんだ。へえ。あ、じゃあ全然違うわ。白井じゃないわ。白井的な考え方じゃないんだ。いやー、ちょっと石原さんいつ飲むんですかこれ。発売された飲む。ちょっと効果聞きたいよね。さすがに4月8日、おー、ちょうど1ヶ月後ぐらいだ。いや、これちょっとまず石原さんでしょこんなの。ねえ、ラジオスタッフだとそうですね、石原さんになりますね。新井が飲める人、新井を飲むためには3つの条件があります。18歳以上である OK ですね。お腹周りが、男性は85センチ以上、食事療法運動療法等の生活習慣の改善を行っている人だそうですよ。石原さんどうでしょうか。え、じゃあ飲めません。じゃあ飲めません。すっごいぶっきらぼうに、じゃあ飲めません。あー、ちょっと飲めなかったか。
いや、行えばいいんです
。そうだよ、これからやればいいじゃん。1ヶ月後なんだからさ、1ヶ月間で食事療法と、まあ、散歩してちょっと食事に気をつけて1日1個ファミチキ食うとかやめればいいんだよ。なんだっけな、前まで1日2個だったのを1個にしましたみたいな、なんか謎の威張り方してたけど。全然わかんない、それ全然わかんない。ちょっとわかん、俺も話持ってるかもしれないけど、そんなようなこと言ってた気がしますけど。それやめればいいんです。そう、ファミチキやめて、うん、したら飲めるからね、うん。いやー、でも便、その副作用の程度にもよりますよね。どれくらい緩くなっちゃうのかにもよるよね、うん。まあでもガムくらいだったらいいね。ガムもさ、一度に一日大量に噛むとお腹が緩くなることありますって書いてあるじゃん、パッケージに。それだとさ、それほとんど起こんないじゃん、そんなことはさ、うん、ぐらいだといいですけどね。で、俺がね、その服用することがあったとしたらもう大変ですからね。絶対やばいと思う、俺の便体制からするとね。そうで、あの先週さ、あのウォシュレットはあれは TOTO の商標登録してると。だから他は呼び方が違うんですよね。
温水洗浄
便座だったっけ。そうで、うちの見てみたの、うちのは TOTO じゃなかったんですよ。だからうちのはウォシュレットと、まあ、呼べないというか、温水洗浄便座だったのね。でウォシュレットもさ、いろいろあるじゃない。ウォシュレットというか、ウォシュレットと温水洗浄便座、今ちょっとこう言った方がいいよな、いろいろあるじゃん。で俺前の家だと多分 TOTO だったんだと思うんですよ。で使ってたのね、ウォシュレット。でもともとサトルと住んでた板橋の家はもう築55年とかだったから、もうそのウォシュレットの概念がないというか、そもそもあの ユニットバスというか今でいうユニットバスですけど、もうコンセントとかもないからタイル張りだったから、だからもうウォシュレットとかじゃないのもうね。で1個前の家の時にウォシュレット使って、まあ、調子いいなと、そこで初めて使うぐらいの感じだったんですけど、今使わなくなったのね、その新しい今の家に引っ越したから使わなくなったっていうのは、勢い水性っていうの、水勢いって書いてあるじゃん、あれをミニマムにして一番弱いやつにして、ノズルも前に出すというか一番前にこうドンって出して一番弱い設定にして使ったのね。で使い終わるじゃん、するとその跳ね返ってんのよ、その便器に水が、便座に跳ね返ってんの。
ああ、一回お尻当たったやつ。
そう、お尻反射水がもう便座についてるわけですよ、ピアピアピアピアって。このかこれ分かります？え、分かる？
一番弱いのに、
そう、一番弱いのにそれになっちゃってると、毎回つくってことじゃないですか、僕のお尻の形状が、形状っていうか角度が悪い、角度が悪いなんてことないの別に、だって下から当たってんだからさ、ちょっとこう何ちょっとこう向こうに反射するように角度変えなきゃいけない話でもないと思うんですけど、だからそうで、でもたまにその街とかでトイレ個室入るとこう跳ね返り済みのものがついてたりとかもあるんですね、だから俺だけのせいじゃないなとも思うわけ。これ共感してもらえないですか？男性陣どうですか？このウォシュレット跳ね返らない？便座に。そうそうそうそうそう。便座のトップのところに、12時のところに、一番奥の。そこに座ることはないですよ。あまりに、俺の腰掛ける位置が悪いのかな？
確かに濡れてることあります、ね、
そう、濡れてるとこはことあるでしょ。あれって、反射水じゃん。肛門。肛門反射水じゃん、あれあれはあれはそうでしょ、あれはもうそうでしょあれはもうそうじゃん。で俺家引っ越してそれが毎回つくのは嫌じゃん、ちょっとその奥さんには申し訳ないっていうか嫌じゃん、とにかくだから使わなくなったの。これ俺共感してくる人いないのかなって思って、これどうなんだろう、ウォシュレットどこまで使えるかっていうのも非常に興味があるしね、そもそもウォシュレットだとしても温水洗浄便座だとしてもね、ちょっと言いましたけどコンビニで使えるかとかね、もうコンビニとかさ、そういわゆる不特定多数が使える場のウォシュレットはさ、ありとあらゆるものが便器内って跳ね返ってるじゃないですか。ちょっと気持ちいいの悪い話になりますけれどもね、汚い話になりますけど、え、使えなくなったあの話してから。そうだから俺思って、その不特定多数が使われてる便器トイレ、いろんなものが跳ね返ってますよねってありとあらゆるものがその便器内では跳ねてますよね、跳ねるものですから全然いいんですよ、それがついてるよね、ノズルにはついてるよね、それがこう肛門に当たるよね当たるよね当たるよね、その話して当たるよね、それがうちの場っていうか俺のうちのやつだとさらに便座にも跳ね返るよねっていうことになるよね、うちのやつだったらねとかなるわけじゃん。それをさ飛び飛びで考えて、どこを持って清潔って何って話になってくるの、これってそんな噴射口の話だけじゃんみたいなっていう考えももちろんあるし、だとしてもの話でもあるし、これはね非常に興味深いんですよ。ただこの話をすると大体友達がちょっと家じゃないと使えなくなっちゃったって言うから、まあ、山村さんもその一人というか、
家は使えますよ、
家は使える、家じゃないと使えなくなっちゃったでしょ、これちょっと聞きたいんだよね、どこまで OK か、何を気にしてるのか、何を気にしないのか、
飛び跳ねないのか、
そうそうそう、
肛門反射水はどうな
ってる、そう肛門反射水あれの行方はどうお考え、皆さんどうお考えですかっていうのを聞きたいんだよね。こ俺だけなのかな、ここまで考えてんの。ほんのみんな考えてねえのかな考えないようにしてんの、あみんなが、ああ滝沢さん考えないようにしてんだ、そうだよね。えでもさ、自分の肛門に当たるものに対して目そらせなくないっていうって思っちゃうんですけどね僕は。肛門って言って、まあまあそすぐそこは体内ですよ一番体内近いくないっすかっていう。サトルに聞いたの俺それを、言ったっけこの話。サトルに聞いたら、いやでも他人の菌を体内に入れるっていいことだからって言ってたけどね何やそれ何やそれは腸内菌で考えるといいことだからねって、菌が増えて掛け算になってくからみたいなこと確か言ってた気がするんだけど、いいことだからみたいな、何その考え方すごいちょっと飛び越えてんな、それはちょっと飛び越えがあったの。でもそういう考えもの方もいらっしゃるかもしれないしね、いたら教えてほしいですよ、サトルと同じですっていう考え方のね人もね。いやーそうなんだ、やっぱり便に関して、便トイレに関してはやっぱいろいろあるよね、やっぱ一人の世界だからさ、うん、なんかそれなりのこだわりとかもあるだろうしね。いや話しました話しちゃいましたね。ということでちょっとこれ本当にマジで知りたい、俺結構知りたい、みんなのトイレ事情ですか、トイレ事情、ウォシュレット事情ね。これってでもこうじゃないみたいな、他にウォシュレット以外に関するトイレの話、俺まだあります。ちなみに呼びかけたいことは俺まだあるよ、2個くらいはあるんだよもう実は実はあるんだよね。まあいいや、はい、お待ちしております。
Spark on 81.3 J-Wave